私たちは今までに違法人が主なる神の前に義とされていないゆえに失われたものであるということを一緒に学んでまいりました。主なる神は違法人に多くのものをお与えになりました。神は違法人にもご自身を分からせるため被造物を通してご自身を表されました。ですから神を知りたいと思う者は被造物を通して神を知ることができるわけです。それだけでなく、主なる神は違法人に心に書かれている律法と利用信徒を裁判官としてお与えになりました。神を知ることができながら、神を知りたいと思わない者はそれゆえに責任があります。そして弁解の余地はなく、失われた者となるのです。これに対してユダヤ人の場合はどうでありましょうか。そこで今日は第2章17節から29節までを学んでみることにしましょう。ちょっとこの箇所をお読みいたします。ロマ書2章17節から29節までです。もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、律法を持つことに休んじ、神を誇り、御心を知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、また知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、盲人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと知人しているのなら、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと解きながら自分は盗むのですか。堪忍するなと言いながら自分は堪忍するのですか。偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすむるのですか。律法を誇りとしているあなたがどうして律法に違反して神を侮るのですか。これは神の名はあなた方のゆえに違法地の中で汚されていると書いてある通りです。もし律法を守るなら、割礼には価値があります。しかし、もしあなたが律法の背いているなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、割礼を受けていなくても、割礼を受けているものと、みなされないでしょうか。また体に割礼を受けていないで律法を守る者が、律法の文字と割礼がありながら律法の背いている、あなたを裁くことにならないでしょうか。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく神から来るものですと書いてあります。ここの主題はユダヤ人に対する神の啓示とつけることができましょう。 まず、次のような三つの質問から考えてみましょう。第一は、神はユダヤ人に何をお与えになったか。17節から20節までですね。そして第二に、ユダヤ人は神の賜物でもって何をしたか。21節から24節までです。そして第三に、ユダヤ人に対する神の判断はいかなるものか。25節から最後まで29節までですね。もう一回言いましょうか。神はユダヤ人に何をお与えになったのでありましょうか。まあ、簡単に申しますならば、第一番目は御心の認識。第二番目はわきまえる能力。第三番目は広いなく使命。なのであります。そして第二番目の質問は、ユダヤ人は神の賜物でもって何をしたかという問いでありますね。彼らは自分の義とするものになってしまったんですね。自分を義とするものは、第一番目は多くのものを知っている。二番目は自分のなすべきことを知っている。第三番目は使わされた使命を持っているということであります。そして第三番目の問いは、ユダヤ人に対する神の判断はいかなるものかという質問でありますね。まあ、この質問について、主に二つのことを考えたいと思うんです。第一番目は、外見上の体の活例と、二番目には、御霊による心の活例であります。まあ、この三つの点について考える前に、ちょっと音楽を聴きましょう。17節から20節までに、主なる神が異邦人に何をお与えになったかが記されています。異邦人が神の御業を知っているのに対して、ユダヤ人は神の御業だけではなく、神の御心を知っています。聖書、すなわち旧約聖書と新約聖書はユダヤ人に与えられました。ですからユダヤ人は神の御心を知っているのです。彼らはユダヤ人には神のいろいろな言葉が、すなわち聖書が与えられているゆえに、これこそまさに計り知れない財産なのであります。三章二節にそう書いてありますね。ここで、さらに次のような三つのことが言えましょう。すなわちその第一は、ユダヤ人が主なる神を知っており、御言葉によって 神の御心をも知っているということであります。神は被造物や心にある律法あるいは良心などによってご自身を明らかになさるのみならず、御言葉によってもご自身を啓示なさったのであります。第二に、ユダヤ人は自分がなすべきことが何であるかをわきまえる能力を持っています。18節にそう書いてありますね。御心を知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられて、わきまえうんぬんと書いてありますね。彼らはわきまえる能力を持っているのであります。主なる神の御心を知る者は、なすべきことをも正しくわきまえることができます。ですから、ユダヤ人たちは、御心の認識だけではなく、わきまえる能力も持っているものであります。そして第三に、ユダヤ人は、中級説と日説によると、案内人、光、導き手、教師であるべき、召されています。本当に彼らの使命は広いなく、使命であります。案内人、光、導き手、教師であるべき召されていたのはユダヤ人たちですね。主なる神はユダヤ人が他の民よりも素晴らしく偉大であったから選ばれたのではなく、ユダヤ人の民を愛されたからに他なりません。そして神はただ一人、ユダヤ人だけを祝福するためにではなく、それを通して多くの民を祝福するために、ユダヤ人をお選びになったのであります。第一番目の問いは、主なる神はユダヤ人に何をお与えになったか。という問いに対する答えは、すなわち御心の認識、わきまえるの能力、そして広いなく使命であります。続いて、第二の問いについて考えたいと思いますね。すなわち自分に与えられ、委ねられたものでもって、ユダヤ人たちは一体何をしたのでありましょうか。まあ、この問いに対しては、21節から、24節までに答えが示されています。しかし、残念なことにユダヤ人たちは、委ねられ示された道に従って歩むことをせず、むしろそれに逆らうような歩みをしたことが現実でありました。あなたは、神の御心を知っていながらそれを行わない。あなたは他人の教えながら自分自身の本当の姿に対しては御心である。あなたは知って良いこととしてはいけないこととを教えながら自分は間違ったことをしている。あなたは律法を誇りとして言いながら神の皆を汚している。ユダヤ人の特徴は本当にへりくだって主なる神を褒めたたえるのではなく、パリサイ的に自分自身を誇ることであります。偽りなく神の目は人々の心の隅々まで見通し、そのためにユダヤ人に向かってこのような激しい非難の言葉を浴びせざるを得なかったんです。